はい、皆さんこんばんは。でしょうか。
こんばんは。
ですね、今日も、一緒に歌を歌っていきたいと思いますが、最初に、みなを掲げてという歌を歌っていきたいと思います。
知らないよ、
知ってる人、まあ、多分そんなに難しい歌ではないので。みなを掲げて、あなたを称えます。救いのためにあなたは来られた。救いの道をあなたに手より下り、こだれた十字架により命あがない、よみがえらえ。皆を掲げて、あなたを称えます。救いのためにあなたは来られた。救いの道をあなたに手より下り、来られた十字架により、血あがない、よみがえられ。救いの道をあなたに手より下り、来られた十字架により、命あがない、よみがえられた、よみがえられ。続けて、今度は、君は愛されるため。
なくなったら突き出せばいいんですか。
はい、どうぞ、お湯をしてください。
はい、
君は愛されるため生まれたを続けて歌っていきたいと思います。
あのティーバッグは変えなくていいんですかね。
変えてもいいですよ。
はい、
10、10、10。愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの流れ、身を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。 君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。
はい、続けて花桃も歌っていきたいと思います。今ちょうどですね、うちもですね、チューリップを植えたりしてるんですけど、まだちょっと芽が出てきたような感じですけども、春に向けてですね、これから雪の中とかですね、寒い中を耐え忍んで、そして春に向かって、しっかりと根を張ってですね、成長していく植物の姿もありますが、私たちもですね、今は大変な状況があるかもしれませんが、冬のような季節を通り越してですね、春になると素敵な花を咲かせていくことができたらと思います。
ここに伊豆には湧く涙を過ぎる時、やがて実を結び笑い声に導く。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを。仰げ天は開き、僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の主が来られる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを。恵みを花も花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを恵みを。
はい、続けてスティルという歌を歌っていきたいと思います。静まって知れという歌なんですけれども、オーストラリアのヒルソングという、教会の、歌の一つですね、一緒に歌っていけたらと思います。ちょっと
に酒幕を海を越え主と共に羽ばたく我が父よ
皆さんの近くに聖書がありますでしょうか。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
今日も短い時間ですね、聖書の言葉を開いて、耳を傾けていきたいと思います。辞書のように分厚い本なんですけれども、今日開きたいのは旧約聖書のイザヤ書というところです。この前もイザヤ書を開きましたが、その次の
続きの、1202
ページです。
1202ページ、
はい、旧約聖書の1202ページにイザヤ46章というところがあります。ありましたでしょうか。旧約聖書46です、はい、1202ページ
私のも一苦労ですよ。
そうです、そうなんです。66巻の、まあ、小さな図書館ですね、あらゆる文学ジャンルの本が、文章がですね、この中に入っています。本の中の本と言われています。バイブルという本はですね、これなんですね、なんとかバイブル、例えばパソコンバイブルとかですね、エクセルバイブルとかそういうのがあるかもしれませんが、本物のバイブルはこれですから、ソフトウェアが変わってもですね、時代が変わっても、変わらないこの神様の確かな、生きる指針というかですね、このように生きていけば本当に幸せになれるというそのメッセージを耳を傾けていきたいと思いますが、イザヤ書46章開けましたでしょうか。46章の3節から4節、はい、せっかくですからちょっとその前から読みます。46章の1節からですね、どこまでいくか、8節まで読みますね。せっかくですから46章の1節から8節まで読みますので耳を傾けていてください。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなたの運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。 袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇ってそれで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。そのことを思い出し、しっかりせよ、背くものだよ、心に思い返せ。聖書のことはそこまでとしますが、短く祈りたいと思います。心を合わせていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものを、また私たち一人一人を最高の作品として作ってくださり、また生きるために必要なすべてを与えていてくださる天の父なる神様、12月に入りました。そして本格的な寒さも迎えようとしておりますが、神様、この時はクリスマスへと向かう喜びの季節でもあります。忙しさの中にあっても、このように聖書の御言葉に、聖書の神の言葉に耳を傾ける時が備えられましたことをありがとうございます。神様が私たちの心の目を開いてくださり、目には見えませんが、あなたの素晴らしさを見ることができますように。私たちの心の耳が開かれて、聖書の言葉がよく理解できますように、また心に響くことができるように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。ですね、この46章はとてもユニークな、ところですけれども、人間が背負わなければいけない神様か、それとも人間を背負ってくださるそういう神様か、そのような、比べて対比がなされています。まず一節のベルとかですね、ネボというのはですね、この人間が作った神様の名前です。まあ、日本的に言うとなんとか不動だとかですね、なんとか大明神だとか、まあ、いろんなこう、この仏像だとか、いろんなものがあるかと思いますが、人間が作ったり刻んだり書いたり、したそういう神様のことだと想像してみてください。ベルはひざまずき、ネボはかがむとあります。その偶像がですね、当時車なんかありませんでしたから、動物のですね、ロバとかの、この背中にですね、その偶像の神様もですね、このくくりつけられてですね、一緒に運ばれていくわけなんです。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。大体仏像とかですね、そういう人間が作った神様って結構重たいんですよね。特に金属でできたりするとむちゃくちゃ重たくてですね、100キロ以上の単位になってくるかと思います。それはですね、本当にこう動物の、重荷となってしまう、本当にそのですね、頑丈な動物も牛とかですね、ロバとか馬もですね、これ重すぎるよっていうことで、荷物になってしまうということが言われます。そしてその動物がですね、時に疲れてですね、休む時にかがんだりひざまずいたりする時に、その背中に、くくりつけられている偶像も一緒にかがんだりひざまずいたりする、そんな、様子があります。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっている。一遍こうくくられてしまうとですね、もうはや縛られた神様ですから、それは自分でその鎖とか紐を解くこともできないというような状況であります。まあ、そのことが5節からのところにもまた出てきますが、私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇ってそれで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。人間が作る神様は、本当に私たちを救う力があるのか。本当に困った時にもう神頼みと言ってですね、拝んだりお祈りをしたらですね、そのような神様は私たちを助けてくださるのか。そのことをよく考えてみてくださいということが言われています。それに対してですね、3節4節では、人間が背負わなければいけない神様ではなくて、私人間を背負い続けてくださっている、その神様のことが紹介されています。3節4節、読みますね。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。 体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたのだ。私たちはお母さんのお腹の中で、日本的に言うと十月十日、10ヶ月ちょっとですね、英語で言うと9 months、それぐらいの期間ですね、お母さんのお腹の中にいて少しずつ大きくなって、そして生まれてきます。ところがまだ生まれてくる前のお母さんのお腹の中に体内にいる時から、私たちは神様に担われている、つまり背負われているということが言われています。生まれる前から運ばれたものよと言われています。まあ、生まれる前からそうなんですけど、生まれる時もですね、本当に人間の出産ってですね、うちも息子が一人与えられましたけれども、ものすごい、大修行だと思います。もう女性にとってはですね、命がけで出産をしていくわけなんですけれども、このその中でですね、私たちは決して自分だけで生まれてきたわけではなくて、生まれさせられたというかですね、神様に生まれさせていただいたということが言えるかと思います。自分の力で生まれてくることができた人はいません。神様に運ばれて、そしてこの世に生まれさせてもらえたということが言われます。でも、生まれる前から私たちはこう運ばれているというんですね。そして生まれた時にですね、人間がどんな無力な弱い存在として生まれてくるのか、そのことはクリスマスのことも想像できますけれども、まずですね、首が座っていません。首が座ってないので、あの首をこうこうやってやらないとですね、頭がこうガクッと落ちちゃいますね。だから抱っこする時にはこう頭をこう持ってですね、こう抱っこします。それでですね、しかも握力もほとんどないです。ですから、お母さんを掴むこともなかなか難しい。そしてまして足もですね、もう全然立たない状況でですね、ただ寝かせられたら寝返りも最初打てないし、そのうちになんとか寝返りぐらいできるなんて、でもそのうちですね、ハイハイがなんとかできるようになるでしょうか。そして自分の足で立ち始めることができる、また自分の足で歩けることができる、それはかなりの時間が必要になってきます。私たちが自分の足で立って、自分の足で歩けるようになる、その時でさえも、実はですね、私たちは神様に運ばれ続けているということは言えます。そしてその神様は、将来のこともちゃんと約束してくださっています。私たちが若い時には、若いからいいねとか言ってですね、こうなんかかなりこう頼りにされたりとか、またいろんな可能性が目の前にあるかもしれません。ところがですね、年を取るに従って、いろいろとですね、この就職先が限られてきたり、あるいは退職になったり、いろんなことで、この仕事をしたくてもなかなかできないという時になってきます。でもですね、今こう長生きする人が増えてますから、年を取ってどこかの会社で一通り働いた後、また退職した後もですね、また次の仕事を探して元気にお仕事している方々もたくさんいます。そういう方々をよくシルバー人材の方々というふうに言われるかと思いますが、ちょっと頭がですね、白髪がちょっと増えてきているような中で、かなり年配の60代70代そんな方々もいらっしゃるかと思います。私もちょっとですね、40代半ばになりかけてきてですね、ちょっと白髪が時々出てくるんですけども、まあ、でもですね、ほとんどまだありませんが、でもやがて白髪がかなり増えてくることが、予想されます。まあ、白髪になったらいいんですけど、抜けていくとですね、またこれなんか後退してしまってですね、いやこれは頭が後退してるんじゃない、私が前進してるんだとかいう人もいますけども、でもですね、神様はたとえ私たちがおじいちゃんおばあちゃんになっても、ちゃんと面倒見るよということを約束してくださっています。あなた方が年を取っても私は同じようにする、つまり背負い続けるということですね。あなた方が白髪になってもシルバー人材になっても私は背負うよ、私はずっとそうしてきたのだ。英語で言うとですね、もうずっとこう継続して、続いているそんな状況ですよね。生まれる前からの話で、しかも生まれてきたからずっとですね、独り立ちした、自立したと思える時でもそうではなくて、自分の足で立っているという、その、私たちはですね、ずっと背負われて神様に運ばれて今に至っているということなんです。 そしてなお私は運ぼう、私は背負って救い出そうと約束してくださっています。まあ、田舎に行くとですね、なんか結構過激な名前の山があったりするんですよね。ウバステ山とかっていう山が実際あるんですよ。昔そういうことがあったみたいですよね。こう本当にこうおじいちゃんおばあちゃんになった人をですね、山に持ってって運んでですね、置いてけぼりにしてですね、そこで見捨ててくる、捨ててくる、そういう山があったりしたわけなんですけども、たとえ、私たちがですね、子供たちや孫たちに見捨てられるようなことがあったとしても、次の世代に、この厄介者のように見られるようなことがあったとしても、あなたをお救いになり、あなたを生まれる前から運んでくださっている、背負っていてくださる神様は決してあなたを見捨てない。もう重すぎてもう疲れたからあなたを降ろしますなんてことはせずに、ずっと元気であっても元気でなくても、寝たきりになっても何にもできなくても、病気になってもそれでもですね、神様は私たちを見捨てないで、運び続けてくださる、背負い続けてくださる、そんな約束をしてくださっております。まあ、そのようなメッセージを覚えながらですね、ちょっとこの写真と詩をですね、今日一緒に味わっていきたいと思いますが、私は四国の高知県で生まれ育ったので、もう海が大好きなんですね。で、海なし県でこの埼玉に来るとちょっと寂しさがですね、ありまして、まあ、天王道とかも通りましたのでですね、時々湘南あたりにも行けたらいいなと思ったりしているんですが、なかなかですね、ちょっとやっぱり遠いですね。砂浜に行くとですね、こう特に裸足で歩いたりするとすごく素敵なんですけども、ここにですね、この足跡がついてますね、裸足の足跡。それでですね、その写真を多分そうやって足跡つけといて、カチャッとカメラで撮ったんでしょうね。でもこの写真にはですね、一つのこのフットプリンツ、足跡という名前の、この、詩が書いてあります。それをちょっと皆さんと一緒に今日ご紹介したいんですが、One night、ある夜にですね、A man had a dream、一人の人が夢を見ました。He dreamed he was walking around the beach with the Lord。主と呼ばれる、私たちの天地万物を作られた神様と一緒に、その人は、夢の中で、この砂浜を歩いていました。Across the sky, fresh scenes from his life。そしてこれまでのですね、自分の歩んできた人生をですね、この振り返るような時が、いろんなシーンがこう次から次へとこう目に浮かんでくるような場面がありました。For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to him and the other to the Lord. その夢の中のですね、いろんな人生の光景の中には、2つの足跡が、2人分の足跡がこう出てくるというんですね。1つは自分の足跡で、1つは神様の足跡。人生を共に歩いていてくださる、いつも一緒にいて、いつも一緒に、共に、傍らを、一緒に歩いていてくださる、そんな神様の足跡と自分の足跡が2つあることが、そういう、夢でした。 When the last scenes of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand、そしてですね、まあ、人生のですね、最後のところを見ていくときに、そしていろんな振り返っていくときにですね、He noticed that many times on the path of his life there was only one set of footprints。 いろんな辛いこととか、悲しいことがあるようなときに、この足跡が一人分しかないということに、気づいていくんですね。 He also noticed that it happened at very lowest and saddest times in his life。 本当に人生の中で一番辛くて、もうこれ以上ないということに持ち込んで、もう布団くるまってですね、引きこもるしかないような状況、何もしたくない、食欲もないというような状況の中に、一番辛くて一番悲しい時に限って、なぜか足跡が一人分しかないということに気づいてしまいました。This really bothered him, and he questioned the Lord about it. そのことがすごく心にですね、引っかかって、神様に、言いました。Lord, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. 神様、主なる神様、あなたは約束してくださったじゃありませんか。いつも私と一緒に歩いてくださるということ。 But I have noticed that during the most troublesome times in my life, でも神様、私の人生の中で一番大変なその問題のだらけの時に、there is only one set of footprints. その時に限って一人分の足跡しかないんです。I don't understand why when I needed you most, you would leave me. 私はもう理解できません。なぜ私があなたを一番必要とする時に限って足跡が一人分しかないんですか。なぜ私を見捨てられたんですか。The Lord replied, My son, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was them that I carried you. 主なる神様はこんなふうに優しく答えてくださったというんです。私の愛する子供よ。私の大切な子供よ。私はあなたを愛している。そして私は絶対に決してあなたを見捨てたり離れたりすることはないよ。あなたが人生の中で一番辛くて大変だった時、そしてもう自分の力では歩けない、うずくまることしかできなかったようなその時、なぜ足跡が一人分しかないのか。それはその時私があなたを背負って歩いたから、足跡は一人分しか、私の分の足跡しかないんだよ。あなたが背負われていたから、あなたの足跡はつかなかったんだよ、という、まあ、そういう詩なんです。まあ、いろんなですね、芸能人からいろんな人がですね、この詩をいろんな形でですね、いろんなバージョンが現れてですね、なんとなくそれに近いような、話がいっぱいあるんですけども、でこの詩はとても私の好きな詩ですかというふうに、あの浜田省吾とかもですね、なんか言われているんですけども、でもこれは明らかにですね、このクリスチャンの人が聖書を信じている、神様を信じている、聖書の神様を信じているクリスチャンの人とか、これを書いたということが明らかにされています。マーガレット・フィッシュ・パワーズさんという方が確か書かれたと思いますけども、このフットプリンス・アシアトというそんな素敵な、詩があります。皆さんもですね、長いか短いかは分かりません。私は45年間ですけども、皆さんは 20年間であったりとか30年間であったりとか、まあ、いろいろするかと思いますが、とにかくですね、でもそれぞれにいろんな辛いこととか大変なこととか試練とか挫折とか、もう全然先が見えなくて、もうどうしよう、私の人生これでおしまいかなって思うような、もう早く死んだ方がいいかなって思うような、そういうことがいっぱいあったかもしれません。少なくとも私にはいっぱいありました。もう自分の力では全然歩けないとき、もううずくまることしかできないようなこともいっぱいありました。受験に失敗だとかしたとかですね、失恋したとかですね、まあ、いろんなことでですね、挫折がありました。でも、そんな私がなんだかんだ言ってですね、ここに今いることができているのは、私を背負い続けてくださっている神様のおかげなんですね。まあ、日本語でおかげさまでという言葉がありますけれども、誰のおかげなのか、親のおかげなのか、友達のおかげなのか、会社の上司や先輩のおかげなのか、もちろんそういうところも多々あるかもしれません。しかし一番誰のおかげかというと、あなたをお母さんのお腹の中で組み立ててデザインして、そして生まれる前からあなたを運び続けて背負い続けて、そして今日に至っている神様のおかげで、あなたは今生かされている。私たち自分の力で生きていると思いますが、それは大きな誤解です。私たちは絶対に一人で生きていくことができません。だいたい一人で食べ物を育てて収穫して生きていくなんて言ったらですね、ものすごいことになります。勉強どころじゃなくなりますし、もう食べることだけで精一杯になるでしょう。それだけではありません。本当にですね、誰が太陽を昇らして暖かい光が注がれてくるのか、誰が雨を降らしてくださるのか、誰が種を備えてくださるのか、農業をするにしても種がなければですね、植えようがないんですよね。誰が種を与えてくださったのか、それは神様であられます。そして私たちに命を与えてくださった方は神様です。なんだかんだ言って人間はですね、もうクローンの領域を、遺伝子操作のことがどんどん今最先端の研究ではなされています。クローンだったらできるでしょう。でも何もないところから 人間を作り出すなんていうことはまさに神業であります。神様が初めに天と地をお作りになった、そしてお母様の中の中であなたを組み立てた方、そしてあなたを生まれる前から背負われている方を聖書は神様と呼んでいます。その方のおかげさまで私たちは今ここに歩むことができているかと思います。その方はですね、もちろん今日のところもですね、あの年老いたとしても絶対にあなたを離れないで見捨てないで背負い続けるよという約束がありましたけれども、一箇所だけ新約聖書も開いてみましょう。新約聖書のですね、マタイの福音書、今日曜日の礼拝式の中で順番にこのマタイの福音書を味わっていますが、新約聖書の一番最初の書物ですね、マタイの福音書というところがありますが、そこのマタイのですね、一番最後の28章、しかも一番最後の言葉、28章の20節をぜひ見ていただけたらと思います。マタイさんが書いたマタイの福音書の28章の20節、新約聖書の63ページぐらいになります。新約聖書63ページ、マタイの28の20節、開けましたでしょうか。そのマタイ28章の20節の、後半のところなんですね、見よというところからのところを読みますので聞いていてください。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これがあの嘘をつかない、絶対に約束を守ってくださる、誓ったことは必ず果たしてくださる、その神様の、嘘偽りのない約束の言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつも一緒にいるよと約束してくださっているのはこの方だけです。やがて将来結婚したいなという人が現れるかもしれません。実際に結婚に導かれるかもしれません。しかし結婚をしたからといってその人と四六時中24時間いつも一緒にいるということは無理です。絶対無理です。どちらかが仕事に行ったり、どちらかがいろんなことで、やってですね、結局その一緒にいる時間はですねかなり限られていてですね、一日の食事の中でも一回一緒に取れるか取れないかということがあるかもしれません。しかしたとえ恋人や、その結婚相手がいつも一緒にいてくれなかったとしても、あなたが一番頼りとする親友のような方がいつも一緒にいてくれなかったとしても、あなたの神様だけは違います。目には見えませんがいつもあなたと一緒におられる方がこの聖書の語る神様です。なぜかというと神様はいつもあなたを背負い続けてくださっているからだ。そのような人間を背負い続けてくださる神様にこそですね、困った時に神頼みの祈りをしてみてください。神様助けてください、もう自分の力には歩けません、助けてください、もうどうにもなりません、もう私の手に余っています、私の力じゃ無理です、私の能力じゃ無理です、もう絶対無理だから神様助けて、というふうにですね、SOS を発信するとですね、とても良いかと思います。困った時の神頼み、ぜひそれをしていただきたいんですね。あの自分の力に限界を感じるとかですね、自分では無理だと思ってしまうような時にこそですね、あの神様に頼っていただけたらと願います。その神様は、あなたを生まれる前から背負い続けてくださっていますから、実は、より正しい夢を見るとすればですね、生まれる前から運ばれ続けているので足跡はいつも一人分しかないんです。いつも足跡は一人分なんです。聖書の本当に聖書の言葉を見るとですね、生まれる前から運ばれたものよ、そして、若い時もそうですし、年を取った後も私は運び続ける、なおあなたを背負い続ける、絶対にあなたを見捨てないって約束しますから、生まれてからずっと死ぬまで、そして天国に行くまでずっとですね、足跡はいつも一人分だというふうに言えるかと思います。そんな神様の、いつもそばにいてくださる神様の素晴らしさをこのクリスマスに向かう季節ですね、ぜひ、知っていただけたらなと、思っております。また今日も歌を歌っていきたいと思いますが、よいしょ。 God bless you ってことですね。10時半から第1礼拝、午後3時から、JJ ユース礼拝、そして午後は8時から9時まで夕礼拝もあります。seto.church.jp も確認してみてください。日光街道の、宿場町で、ありますけれども、元宿場町だったので、今はですね、実はホテルが一軒もないんですね。ちょっとユニークな町なんですけども。東武動物公園の駅で降りて、そして東口から約10分ですね、フルトネ川の流れのほとりに建てられた教会があります。ぜひ、埼玉県で2番目に古いと言われていますので、ぜひですね、遊びに来ていただけたらと思います。はい、ちょっと早めにですけども、今日はこれで終わっていきたいと思います。神様の祝福が皆さんの身に豊かにありますように。